ローマ人への手紙の14章に入ります。ローマ人への手紙の14章に入ります。14章はですね、なんていうのかな、この12章以降はそうなんですけども、信仰によって義と認められるというローマ人への手紙のね、なんか付け足しのように感じてしまうかもしれませんが、実はね、パウロの心にあったことというのは、実はこの14章15章の初めのあたりがずっと心にあったことなんじゃないかなとこう思うんですね。でそれも最後に持ってきているクライマックスというか、でそれが何かといったらね、ユダヤ人と異邦人がキリストにあって一つになっているというのが教会であるんですけれども、やはりこの現実の問題として、そこに同じ屋根の下に、このいわゆるユダヤ人と異邦人がキリストを信じているとてですね、集まると、意見の対立が起こっていったに違いないんですね。だからユダヤ人だけなくて異邦人も信じる者を救う、信じる者すべてに救いを与える神の力が福音なんですけれども、信仰の持ち方がですね、大きく異なって時には対立するようなことも起こるわけです。ユダヤ人は律法を守る文化の中に生きていましたが、異邦人はもう律法とは全く関係のない生活に慣れていたわけです。でユダヤ人は偶像礼拝を避ける習慣を持ってましたが、異邦人はいつも偶像と共存している生活で、このような文化の背景が大きく違う、それぞれが救われてですね、でその与えられた信仰を働かせるとですね、具体的なことについて、例えば私は肉を食べない、いや私は肉を食べる、もう正反対のことを信仰のゆえに行って行動にとっていくということなんですね。でこれがユダヤ人ギリシャ人という背景のみならず、この私たち人間がより集まるとですね、同じキリスト者といえども、その信仰を持ってしっかり持っているのに意見が対立するっていうか、この分かれるっていうことがあります。でそのね、一例っていうか、イントロとしてね、話したいことがありまして、日本にいる宣教師の友人で面白いことを私に話してくれたんですね。で彼は、ロックが好きだ、ロック音楽が好きでした。エレキやってんですね、エレキギターをやってたんですよ。でイエス様がを信じてからはギターから遠ざかったんですね。でなんでかというと、そのロックの音楽の中に神を冒涜するような歌詞とか、そのいわゆる御心にかなわない内容を歌っていて、過去の罪っていうかな、そういう生活とギター演奏がこう連想として関わっているので、こう触れるとですね、そういうふうなことを思い出してしまうわけなんです。それで距離を取っていると。けれどもですね、全くそのような問題は感じない人たちは多くいるわけですよね。ギターによって神を賛美するわけなんです。カルバリチャペルはね、そういうギターを持っている若者がそのまま神様を賛美するということで、その時からギターでの賛美が始まったんですけれども、その問題を感じない人もいる。でそのヘビーメタルのバンドの中にもクリスチャンのバンドがいるんですよね。っていうぐらいで、この自分が救われて与えられている能力を使って神様を賛美し、人々に福音を伝えていくっていう人もいればですね、そのギターから疎遠になったと。でもどっちも神様へのこう信仰が、神様に対する信仰があってそうなってるわけなんですよ。一方はギターを弾かない、一方はギターを積極的に用いる、そういうこの実際的にこの表に出てくるものも正反対の意見になっていることがあるわけですね。そこでパウロはそういうその意見の違いによって裁き合ってしまう問題について取り組むんですね。もうね、12章のあたりから兄弟愛を持って互いに愛し合っていこうと、相手を優れたものとみなして尊敬し合いなさいと、 でこう言っていたわけですね。心を一つにしなさいということも言ったんですけども、この14章と15章前半ではっきりと互いを受け入れ合いなさいと言っている内容に入っています。そこで一節から見ていきましょう。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べても良いと信じていますが、弱い人は野菜しか食べませんということで、信仰の弱い人っていうのがいるわけですね。まあ、強い人もいるわけですけれども、12章の3節で神が各自に分け与えてくださった信仰の計りっていうのがあるわけですね。だから救われるための信仰は同じ信仰ですけれども、その信仰を働かせる中で、この具体的なことについて、その何て言うかな、信仰の計りが小さいっていうのかな、信仰の弱い人もいればそうでもないという人もいるわけですね。その中で意見について裁くことはなく、受け入れなさいという忍耐が必要になってくるわけです。でここで意見という言葉があります。日本語がありますが、この日本語は実はっていうか、ギリシャ語を見ると疑わしいものという意味合いの言葉が使われています。疑わしいもの、つまり明確な答えが出ないようなもの、意見が分かれるようなものということです。で私たちにははっきりしているものがあるわけです。例えば恵みの福音ですね。ガラテア人への手紙に対してです、ガラテア人に対してですね、日や月をこのに関わる祭りを守っているような異邦人の彼らに対して、あなたたちは恵みから離れてしまって福音から離れたというね、かなり強い言葉を使ってるんですね。キリストにある神の救いをの他に何か付け足すときにですね、もはやそれは福音ではなくて別の福音で、あなた呪われるべきであるとパウロは断言しています。けれどもですね、今ここで、肉を食べずに野菜だけ食べるっていう人たちがいたんですけれども、別にそういう人たちは律法を守ることで救われるとは思ってないんですよ。そうではなくて、一度偶像に捧げられたこの肉があるわけですが、その肉を食べたら自分を怪我してしまうと考えて、そういった意見を持って、いたわけなんです。だからはっきりしていることについては私たちはもう一致できるんですが、その具体的なことについてのこの信仰の計りがあって、それぞれいろんな意見が出てくるわけです。はっきりしているものというと、例えば、13章の13節、前回学んだところで、遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位ある生き方をしようではありませんかと、こういう闇の行いがあるんですね。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みですね。これらは罪ですよ。でこれは罪ですよって私が言った、まだ皆さんが一人一人言った時に、そうやって裁いてはいけませんってこう言ったらどうでしょうか。これ間違いですね。それは裁いているわけではなくて、受け入れてないっていう意味ではなくて、神が罪としておられることを罪と言ってるにしか過ぎないわけです。でそれを聞いてですね、本当に悔い改めに導かれることを願うわけですけれども、しかしですね、ここで必ずしも罪とされてないところで、良心の咎めを感じると、この肉を食べてしまうと、だから罪を犯したと感じてしまうと、そういう敏感になって、いる人たちに対して、同じようにね、あなたはまだ福音自由になっていないとかね、そういうふうに言ってはいけないということですね。で、平日の学びで実はダニエル書ね、でこれダニエル自身がね、そのことをこの行った、自分の身を怪我してはいけないということで野菜だけ食べさせてくださいと言ったんです。でね、何を言ってるかっていうのは私理解できないんですよ。これ全くそういう習慣ないから。何かっていうと、肉出される肉というのは大抵その前に偶像に捧げるんです。お供えするんですよ。それから肉として売るんです。だから肉を出すわけです。でそれはバビロンの文化だけじゃなくて、ギリシャローマの社会の中でも、その、市場で売られているものの多くが、まずその偶像に捧げた 捧げて、そして肉として売っているので敏感に反応したんですよね。けれどもそうじゃないと、これからパウロ説明します。パウロは、いや、食べられるよと、パウロはそういう人なんです。それ説明しますよ。で3節、食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのですと。だから食べる人はその信仰の自由を十分にこのなんか享受している、楽しんで肉を食べているんですけれども、食べてない人を見て、ああそういう規則にまだ縛られていると見下すことはできてしまうわけです。その反対に食べてない人は、食べてる人を見て、あの人は神の律法を守っていない、ね、神の基準から落ちている、罪を犯していると、本当にクリスチャンなのかって、これ裁くことができるわけですよね。でこれはどっちの態度も間違っています。なぜならば神はどちらをもその人たちを受け入れておられるからです。だから神が受け入れているのに私たちが受け入れないということは、神の前に私たちが立ちはだかって、神のところにその人たちが行くのを妨げていることに他なりません。パリサイ人たちがそれが理由でイエス様に咎められますよね。イエス様は罪人でも主税人でも遊女でも、近づいてくる、悔い改めて近づいてくるものがあったら近づくままにしておられたんです。子供たちも近づいたときに弟子たちはそれをやめさせようとしたら憤ったんですね。イエス様はイエス様を受け入れられる方です。で、ですから私たちも受け入れるべきなんですね。4節、他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからですと。とても大事な、領域に入ってきましたが、この他のしもべっていうのは、つまりは主に仕えている人たちですよ、ね、でその人たちが、この明らかな罪を犯しているわけじゃないのに、この意見が自分と違うからといって、あ、神から離れているとかっていうふうに裁いたらどういうことになるでしょうかね。でそれは主に対する越権行為ですね。あなたは何者ですかとこう言ってるわけです。自分自身と主を同じところに置いていることに他ならないんですね。でこう人によってはですね、こう義憤っていうか、この正義感に駆られてですよ、いやそうやって放置するからいけないんだと、私がその人をね何とかして倒さなきゃいけないってね、こうここまでね、この人は間違ってるからその人を倒さなきゃいけないって情熱的にね批判をしていったらですね、そんなのね、あんたしもべでしょって、主人のだからしもべが立つか倒れるかは主人次第ですよと、主が倒し主が立てるんです。そしてパウロは、主は彼を立たせることがおできになるとこうも言ってます。つまりその自分はこの人はまずいと倒さなきゃいけないと思っていても、実は主ご自身がその人を、立たせるかもしれないんですよですね。だから例えばこう意見を変えるかもしれないですね。だから私たちはその裁いている時に何者なのかっていうね、この言葉大事ですね。自分がしもべであるということを忘れてしまっているんですね。他のしもべのことは主人が何かするんですよなんですね。で5節です。ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、主に感謝しているのです。全く意見は違うけれども、実はそれぞれが主に対する確信を持っていて、それでこれらのことを行っているわけなんです。主に対する確信がある、主にお仕えしている、 これがあるからこれこれをしている。例えばある人は肉を食べて、ある人は肉を食べないと。だから主に対する確信が共通してるわけですよ。そこは同じなんですよね。これが大事なんですよね。そこで一致しているわけなんです。で、ところでね、ここで肉の話の他に、ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいますと。当時はね、この肉を食べるか食べないかっていうのは大きな問題になったんですけど、安息日とか他の祭日、ユダヤ人の祭日についても、とてもユダヤ教の中で大事なものだったので、もう安息日はもうとてつもなく大事です。ですね。命かけてます彼らは。で、それについて大問題となっていたわけです。で、イエス様ご自身が安息日の解釈によって、まあ、この衝突しましたよね、パリサイ人と。で、そんくらいだったんですけれども、イエス様がよみがえられた後に教会が安息日を守っている姿は出てきません。で、これに反論があるんですよ。いや、だってパウロは街道に回ってったじゃないかと、こう言うんですけども、あれはね、伝道しに行ってるんですね。パウロはね、礼拝しに行ってるんじゃないんですよ、伝道しに行ってるんですよ。で、あと、むしろガラティアの教会とかコロサイの教会とか、律法主義に陥っている異邦人が安息日を守ろうとしている、それによって救われようとしている、これに警鐘を鳴らしてるんですよね。安息日というのは、出エジプト記の31章の16と17によると、イスラエルと結ばれた契約の印なんです。異邦人が守れるようにはそもそも定められておらず、で、教会が誕生してからは、この週の初めの日っていうふうに書いてあります。まあ、正確に言うとね、夜からなんですね、金曜の夜。ユダヤ人は、ユダヤ教の中では日没から新しい日が始まるので、だから日曜日って言っても土曜日の夜から始まるんですが、まあ、それでも週の初めの日ですね。イエス様はその夜明けによみがえられているわけですね。だから週ごとに、週の初めの日に集まっているっていう、そういうのは、この書いてあります。だから週の初めの日、つまり日曜日に私たちが集まることは、とてもふさわしいですね。イエス様復活されました。五旬節で聖霊が下って教会が生まれました。これも日曜日でした。で、実際に出てくる教会は週の初めの日に、この集まっています。ただそうしなさいとは書いてないんです。そういうふうにやっているっていう実践は見るんですけども、日曜日でなければいけないとは書いてないんです。けれども集まりなさいっていうのは書いてあるんです。ですね。集まって集まることを怠ってはいけないということが書いてあります。なのでどんな曜日でも、その共同体が決めた曜日であれば、そこで集まってそれに献身して、そして礼拝を捧げていけばいいんですね。例えばイスラエルは、クリスチャンとてですね、無理やり日曜日に集まってるわけではないです。なぜかというと公休日が土曜日だからですね。そして面白いのはネパールがですね、土曜日が公休日なんですね。あそこね、仏教の国かなと思うんですけども、別にユダヤ教とかじゃなくてね、そういう意味ではなくて土曜日なんです。なので土曜日に礼拝を捧げています。なので別に日曜日でなくて何曜日でもいいし、全ての日が主の日っていうか、全て主に礼拝を捧げる日と考えてもおかしくありません。で、事実家ごとに、日ごとに集まってね、彼らはパンを割いていましたから。けれどもそう考えない人たちもいるんだよっていうのは、パウロはここで話してくれてるんですね。で、現実に聖書の、現実にあれですよ、今の時代においても土曜日に集まっている人たちがいますね。で、それはメシアニック・ジューという、イエス様を信じているユダヤ人の人たちで、土曜日に集まって礼拝を捧げている人たちもいます。あとね、異邦人なんだけど、セブンステイ・アドベンティストっていう人たちは土曜日こそが聖日と考えて、この今も礼拝守っていますし、あとはこれね、同じように日曜日に集まってるんだけど、意味を変えた人たちがいますね。改革派とか呼ばれる人たちは、 安息日が日曜、土曜日から日曜日に移ったって考えてるんです。だ非常に厳格なんです。日曜日には新聞も読まないとかね、うん、だからその働くからね、働くことはやめなくて、でそういう厳格に、これを守っていると思います。で裁いてはいけないっていうのがここで分かるわけです。その人たちも主にあってそれをやってるんですね。でも何曜でも構わないよという人たちも主にあってやってるわけなんです。自分はもちろんあの前者ですよ。その今日が安息日だと僕は思ってません。この安息日というのはこの最初に安息日とか祭りっていうのはそれは影であって全てキリストに本体があるっていうからイエス様が来られたことによって成就したと思ってますね。でイエス様のところに来ることこそが安息だと思ってますけど、それでもね日曜日が安息日だとか土曜日が安息日だと思っている人たちを裁いてはいけないとパウロはここで言ってるんですね。それはその何て言うかな、あの意見が分かれるんですよ。で、次行きましょうか、7節です。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私は主のものですと。これねもう完璧に私の人生は主のものだと、生きるにしても死ぬにしてもってねここで言っているパウロの理由が分かりますかね。それは全部私たちは神の前に出てイエス様の前に出て申し開きをするわけであって、主のしもべであって、主の所有物であって、他の人たちが一体何だかっていうことをなんか判定するなんていうのはもう論外ですね、論外、うん、ということをパウロはここで言いたいんですね。結局自分がイエス様に対してどうなのかっていうことが全てなんですよ。こうやって集まってますけれどもね、全てなんですよ。だけどなぜか不思議なことに、キリスト教の宗教警察が出てきちゃうんですよ、ね、あこの人はちゃんとやってないとかね、この人はやってるとかね、あのこう見回りして、あのなんかイスラム教の国では宗教警察って言ってさ、ほらちゃんとあのかぶり物してないでしょ、ほら何やってるとかねやるわけだけど、それをねやっちゃうんですよね。こんなのもう私たちには論外ですね。イエス様がされているところに入っちゃいけないんですよ、というのがパウロがここで言ってる。で次に、キリストが死んでよみがえられたのは死んだ人にも生きた人にも主となるためですと。今度は今生きている人たちのことだけでなくて、死んでる人も後々よみがえるね、死んでる人も含めてこのイエス様が全て主なん、イエス様が主であるということですね。なので、まあ、これちょっとねあの意味合いが変わりますけれども、クリスチャンの中で出てくるトークでもうこれね本当にね、あの古今東西と言ってもいいかもしれません。これ日本人だけだと思ったんだけども、違う国に宣教旅行行った時にね、短期に同じ質問を受けましたね。この人は地獄に行ったんですか、天国に行ったんですか、どう思います？一生懸命議論するんですよ。本当に長い議論するんですよ。そんなの知ったこっちゃねえっていうのが答えですね。イエス様が主なんですね。イエス様が取り仕切っていて、神が全てのその審判者なんですよ。神が命と死について救いについて全部をそう把握しておられて、私たちが立ち入るものじゃないんですよ、ね、例えばこれから銀行に行って銀行の金庫を開けてその中に何があるか調べてみようって言ったら、私たち一発で捕まりますよね。誰が救って救われて地獄に行ったかってこと、もちろん私たちはイエス様を信じて、はっきり信じてね、そして、眠ったっていうのはつまり死んだ人については本当にまた会えるっていう希望がある。これは明確に聖書に書かれてるから、明確に書かれてることはそのまま信じればいいんですよ。書かれてないことについてどうだか、そして本人がどうだったかっていうことについて議論していること自体がナンセンスです。ナンセンスってのは意味がないことです。あんまりねキリスト教の歴史でもそれはもう神様の手でしょっていう ことだったんですね。それが私たちの知性が膨張してですね、そしてね、全部把握しなきゃいけないと思っちゃってるんですよ。何やってんだっていうのが、まあ、今パウロ怒ってる、怒ってなくてもっと優しく言ってるから僕はちょっと怒ってるんだけど、優しく言ってるからね、ここでパウロはね、僕の感情です、すいません。ですけれども、裁いてはいけないっていう理由が分かったかと思いますね。それぞれがもうイエス様のものなんですよ。で、それなのに10節です。あなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか？どうして自分の兄弟を見下すのですか？私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです。次のように書かれています。私は生きている。主の言葉、私の膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白する。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きすることになりますと。でこれ午前礼拝で詳しくお話ししましたので、ぜひね、今日の夜に、このアップ動画アップされるし、音声はねちょっと今日できないんですけど、動画アップしますので、そちらをご覧ください。いいですか？でね、とっても大事なことですね。ここがね、根っこにあるんです。すべての人が神の前に行き裁かれると、神の前の裁きに私たちは全部出るんだというところに出て、ここにね、神への健全な恐れが出てくるんですよ。その容易にね、自分をね、正義の、絶対正義の場所に置かないんですよ。なんで裁き合いが起こって争いが起こるのかって、ね、例えば戦争はいけないっていう意見があるけど、僕はね、戦争がいけないというのはあくまでも結果であってね、それ自体がねいけないっていうのはね、間違ってると思ってるんですね。それあくまでもずっとずっと後に出た結果、戦争は。だけど心から言ってむさぼりであるとか、でもう一つ一番大きいのはね、自分を正しい位置に置くことですよ。これによって戦争が起こるんですよ。お互いに自分が正しいと思ってるんだからですよね。正しいのは誰ですか？福音書で学びました。福音書じゃないや、ローマ書で学んだ。正しいのは誰ですか？神ご自身。神しか正しい方はいなくて、全てのものは神の裁きの前で服さなきゃいけないという、私たちは絶対正義なんかないんですよ。あくまでも恵みによって信仰の賜物で正しいと認められ、恵みによって生きるように私たちは言われているのに、それはない。だからへりくだりが必要ですね。もちろん聖書はね、裁いてはいけないって言ったけど、判断してはいけないって意味ではありません。ギリシャ語にね、裁くっていう言葉はね、いろいろあるんですね。でクリノっていうのがね、いわゆるね、神様のが唯一できる裁きですね。こう地獄に行くか天国に行くかとか、この人罪を犯してるとか、でそういうのはだけど、判断をするとか、そういう意味で裁くっていうのは、これはたくさんあるんです。これは むしろ命じられてるぐらいですね、うん、でこれはしていくべき。だから聖書からどうなのかとか、じっくり見て意見を持つであるとか、確信を持つとか、これはすごく大事です。けれども、この人はね、こんなことやってるからね、もうクリスチャンじゃないとかね、いや本当に罪だって書いてあることを本当に習慣的にやってたら、うーんっていう、それはいいんですよ。でもそうじゃないことについて、でこの人は土曜日に礼拝捧げてないから、これは偽物の教会だとかね、逆もいいよ、土曜日に礼拝捧げてる人見たら、この人は偽物のクリスチャンだってね。これもう裁きですよ。神の領域ですよ。でこれやっちゃいけないのは何でかって言ったら、神こそが裁く方なんだということなんですね。だからここがあるとね、本当の意味での謙虚さが生まれます。私たちね、なんていうかな、へりくだってるように見えて化けの皮が剥がれるっていうのがあるんですよね。例えば、あ、すいません、私ね本当にできないものでとかって言いながらね、あ、本当にもう本当にできてないよとかって言われたらめちゃめちゃ怒るでしょね、怒るよね。でなんでかっていうとね、こう表面的に繕ってるだけなんですよ。で根幹からへりくだれてどうなるかって言ったら、神を恐れているってことなんです。神様が裁かれる方で、神様のみが正しい方でっていうところで、自分がいかに正しいと思っても、そこで私はしもべですって言って退けるんですよ。退けて、時には砕かれて、私が間違っていましたと。それで初めて謙虚さが生まれるんですね。 で、ここまでが裁いてはいけないということで、今度はね、つまずかせてはいけないという内容、13節から始まります。裁かないと言っても消極的じゃないですか。で、今度は、兄弟のつまずきになるものは避けて、むしろ立て上げていく。徳を高めていくっていうかね、励ましていくっていうか、立て上げていくっていう積極的な行動になってきます。で、これまでは神への恐れが、中心テーマですが、次からは兄弟の愛ですね、が中心テーマになります。13節、こういうわけで私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。いや、むしろ兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさいと。だから裁き合わないという否定形もありますけども、今度は、決心するというこの肯定っていうのかな、積極的に神の愛の律法を守っていくっていうことですね。イエス様もおっしゃったじゃないですか。ですから人からしてもらいたいことは何でも、あなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者ですと、ね、だから僕たちね、やってほしくないことをやらないっていうのはね、これ哲学者かな、誰かブッダかな、誰か言ったんですよね。これよくわかるじゃないですか。やってほしくないことやらない。だけどイエス様はやってほしいことをやりなさいってこう言ったんです、ね、こうかなりこう積極的ですよね。こう行動に移すということですね。でね、このつまずくっていう言葉なんですが、これもね、気をつける必要がありますね。イエス様ご自身がマタイの11章の6節で、誰でも私につまずかないものは幸いですってこう言ってるんですね。つまりね、イエス様によってつまずく人って多くいたんですよ、ね、だからイエス様はつまずかしてるから、じゃあ罪を犯して、そうじゃないんですね。そうじゃなくて、イエス様についていくっていうことは、自分にとっては試みになるようなこともつきまとうわけなんです。自分を捨てて自分の十字架を追ってイエス様についていくんですけどもね、そうやってイエス様が語られたことで本当に苦しくなって、でも本当に自分を捨ててイエス様についていくわけですね。けれどもそうならない人もいる。自分を思ったままにいて結局イエス様から離れるっていうことがあるわけですね。これがね、つまずくっていうことです。で、ここで言ってるつまずくものを置いてはいけないっていうのは、イエス様ご自身以外のことで妨げになるものとかつまずきになるものを置いてしまうということです。主の名によって行っているのに、実は自分勝手の勝手な思い込みでやっているときに、相手は主に来るどころか、そのイエス様じゃない理由で主から離れてしまうというか、そのもう信仰を持たないというか、この信仰から離れるというか、そういうふうにやっていってしまうわけなんですね。だから自分につまずくんだったら、イエス様に従っている自分に近づくんだったら、もう仕方がない、それは仕方がない。けれども自分、イエス様じゃない、自分の思いによって思いは本当にね、極力捨てていく必要がある。で、そうしないとイエス様が自分から見えなくて、自分が見えていて、でもその割には自分がイエス様の名前を唱えてるわけじゃないですかですね。で、それによってつまずきを与えてしまうわけですね。イエス様言われました。また私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首に結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いのです。強烈ですね。イエス様すごいですね。でね、もっと強烈なのがね、聖地旅行に行ってね、ガリラヤのね、あのところにこの大きな石臼の遺跡が出てくるんですよ。それがね、飾ってあるんですよ、ね、直径がね、こんくらいかな、こんくらい で深さ、大きさがこんくらいだから、大きいの、こんなんじゃないの、こう石、しかもで、それをそこにあるガリラ湖の中に祝いつけられて、そのマシだと。そこまでイエス様がかなり強く言われたということは、私たちがつまずくものを置かないことに、本当にそこに力を入れる必要があるということがよくわかりますね。で、14節、私は主イエスにあって知り、また確信しています。それ自体で汚れているものは何一つありません。ただ何かが汚れていると考える人には、それは汚れたものなんです。はい、さっきの肉の話に戻りますが、イエス様ご自身がね、この教えてたんですよ、このことについて。マルコの7章の18節19節に、 外から人に入ってくるどんなものも人を汚すことはできません。それは人の心には入らず腹に入り排泄されますと。意味わかりますね、排泄ね。なんか綺麗な言葉使ってるけど、中に入ったらトイレで出てくでしょっていうことですですね。前はね、かわやって訳されててさ、かん、おい今使わねえよとかっていつも思ってたんですけども、でこの2017では排泄、ね、だから外から入るもので汚れることはないよとイエス様が言われたんですね。でこれで明確にイエス様にあっては確信してますとパウロは言ってます。それ自体で汚れているものは何一つありませんと。でこういうその食物規定についての教えっていうのが律法の中にあるんですけれども、コロサイの2章の17節はこれらは来るべきものの影であって本体はキリストにありますと言って、キリストをこう示すための食物規定なんですね。あの祭りとか安息日もそうなんですけども、キリストを示すための食物規定で、ぜひねレビ記の11章をねロゴスミニストリーのサイトでね見てみてください。音声でもいいけども、まあ、原稿でもいいです。で、ね、例えば、なんだっけ、反芻するものは汚れてるとか、しないものか。あとは、爪。爪ってなんだっけ、あれ。馬の爪。ひずめ。ひずめがあるなら汚れてないけど、きれい、清いけど、ひずめはなかったら汚れてると。あとは、魚は、鱗があるのとかヒレがあるのは汚れてないけど、ないのはタコとかイカね、そういうのは汚れてると、ね、であとは昆虫はね、なんだっけ、汚れてるんだけど、飛び跳ねるもの、バッタとかそれは汚れてないと。とかで猛禽類、コウモリとかさ、だからその、肉を食べる、そういうのは汚れてるけど、汚れてる、出てるのね。わけわからないじゃないですか。でこれをキリストを指し示すものなんだということなんですね。まあ、それはどうぞレビ記11章を見てください。でパウロはテモテの第一で食物については4章の4節に、神が作られたものは全て良いもので感謝して受けるとき、捨てるべきものは何もありません、神の言葉と祈りによって聖なるものとされるからです。そうですね、私たちはどんなものが出ても下手ものだなと思ってもイエス様の名によってお祈りしますとね、神の言葉と祈りによってね、清いと、下手者も聖なるものなんだということなんですね。でね、これをね、違う教えをしているのは惑わされと悪霊の教えとまで言ってるんですね。禁じるの、これある食べ物を。でもね、それ教えとしてではなくて信仰的にまだ弱くて、その知識に追いついていけず肉を食べると良心が痛むっていう人がいるわけですね、現実に。でそういう人たちには愛の配慮が必要で、今パウロは何かが汚れていると考える人にはそれは汚れたものですということで、大事なのはね、信仰なんですよね。信仰が良心と共に働いていくんですね。でこれを養い育てていく、立て上げていくっていうことが私たちの何て言うかな、教会の醍醐味なわけですよですね。だからそこで意見対立させているのか、これがね愚かなんですよね。そうじゃなくて、そういうものじゃなくて、そこにあるその良心と信仰ですよね。これが立て上げられてて成長していくっていうことです。でね、さっきのね冒頭で話した宣教師の友人のことをね続きお話しします。で彼ね、ギターから距離を取ってたんですって。けれども教会で頼まれた時にはギターで賛美を導いているようになったんです。なんでかっていうと、彼の信仰は強められたんですね。ギターを弾いても昔のことを思い出せなくて済むようになったし、そして教会の兄弟姉妹が賛美によって立て上げられていくわけじゃないですか。でこのことを思えば、いや私はって言ってその自分を下ろしてね、そして神様に使える、ギターを持って使えることが、これ信仰によって自由にされているわけで、愛によってその自由を用いることができるようになったわけですですね。でこうやって何ていうか立て上げられていくんですよね。で15節、もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているなら、もはあなた方はもはや愛によって歩んではいません。キリストが代わりに死んでくださった、そのような人をあなたはあなたの食べ物のことで滅ぼさないでくださいと。つまり心を痛めて いるということね。でこれが私たちはね、明らかに罪とされているものについてはね、教会として心を痛めますよ、ね、この主がこうしなさいって言っているのにやっていないっていうのはね、心を痛めるべきですね。けれども、食べ物のことね、これどっちとも言えないっていうか、それ自体が別に罪とか何だかではないわけですよね。それなのに心を痛めさせているということは、愛によって歩んでいないわけなんです。私たちもう一度愛の定義について思い出したいですよね。第一コリントの13章の2節に、たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいと。知識があっても愛がないなら無に等しいと。で、肉の問題がね、コリントの第一の8章にも出てくるんですよ。で、次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちはみんな知識を持っているということは分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てますって言ってるんです。だから、その愛によってその知識が生かされていくわけであって、知識だけだったら人を高ぶらせるっていうことなんですね。相手はね、キリストがね、身代わりに死んでくださった人ですよ。それだけ価値があるってことです。キリストにある価値です。ですから、つまずかせるとか滅ぼすことは、そのキリストが命を懸けたほどのね、その価値を無駄にすることに他なりません。これね、いろんなことに当てはまりますね。もう本当にいろんな意見があるでしょう。例えば、まあ、あの前は葬儀のこと話しましたし、そこでどういうふうにしていくべきかっていうのを話しましたし、あとお酒のことなんかね、本当にいいトピックでしょう。これ面白いんですよ、お酒ってね。あの、なんでかっていうとね、世界のクリスチャンで全然お酒あの OK みたいな、あのドイツビールいつも飲む、スウェーデンかな、スウェーデンかどっかで、ね、コーヒー飲むとね、君のために祈りますとかってね、なんか罪を犯してるかのように見られたとかねで、そういうのもあるし、でアメリカでは禁酒法ができたぐらいですからね、あの以前昔ね。やはりこれアメリカはやっぱり、あのやっぱこのクリスチャンになったらお酒は捨てると、やめるっていう感じですね。で、私について話しますね。私は一切飲まないです。で、なんで、まあ、あの監督の資格として第一手元に酒飲みではなくてあるんですね。酒飲みってのは結局何かっていうとね、酒飲むと放蕩とか、あと自分が普通だったらやらないことやっちゃうじゃないですか。この話をしてるんですね。で、社会的に責任がある監督者は酒飲みであってはいけないと。で、執事はね、大酒飲みでなくて王がついてるんだよね大酒飲みじゃないって書いてるんだよ。だから酒は飲むっていうのはいろいろあるんでしょう、前提があるんだけど、もう本当にお酒飲まないと、監督はっていうね。で、そこまで節制してるっていうか、自制してるっていう、節制だね、節制してるように書かれてます。まあ、私はその前にね、なんかね、あの酒飲んでたんです。で、飲んでたけど、クリスチャンになってから減らそうかなと思ったら、減らすのがね、どんどん減らして、もう嫌になっちゃったのね。あのその酔ってる状態が嫌になっちゃって、なんかそれで一切飲まなくなっちゃったんだけど、ちょこっと飲むだけでもなんか気持ち悪くなっちゃうんですよ。まあ、それで飲んでないんですけども、けれどもね、別に聖書はイエス様がカナの婚礼で、あの水をブドウ酒に変えてらっしゃる。で、食事をね、遊女とか酒税人としていますけど、その時にブドウ酒が出てこないということはまあなかったでしょうね。で、あとはあの最後の晩餐、なんだっけ、の時にも、あの当然そこで酒が買わされたわけです。ブドウ酒が買わされてるわけ。まあ、それね、今のワインとはちょっともっと薄めのブドウ酒ですね。で、私もね、その薄めのって飲んだことあるんですけど、僕も飲めるわ。うん、飲める。グレープジュースちょっと強いかなぐらいのなんですけども、で、それ飲めます。だけど、そうであってもですね、お酒っていうのは人々に楽しみを与えるっていう部分も聖書にあって、だけども強い酒はまずいよとか、その泥酔が罪だよっていうね、それもどっちもあるんですよ。だから飲む人がいても、やっぱりクリスチャンとしてはたしなむ程度だから、酔わないで飲むっていうのがクリスチャンの姿勢でしょう、おそらくは。でね、いうことで、今ここで前提なんです。こういうことが起こったんです。アメリカにホームステイに行ったクリスチャンがいました。 でそのホームステイ、その受け入れた方もアメリカ のクリスチャンです。でその子が、その人がお酒飲んだんです、家の中で。めちゃめちゃ傷ついちゃったの。でそれはその人がその強い意見を持ってるんじゃなくて、元アル中だったんですよ。アル中でイエス様を信じて解放されたんですよ。だから家の中にお酒が一本、ね、少しでもあるっていうことが忌まわしいことなんですよ。でそれが今ここで言ってる話なんです。今なぜ長くお酒の話しちゃったけども、お酒が何だかって話じゃなくて、愛がないんですよ。それ自分が良いと思ってね、主にあって、まあ、お酒飲むっていうふうにやってたとしてもですよ、その罪から這い上がってきて本当にそれから逃れたっていう人の家でね、お酒飲むっていうことがつまずかせてるわけですね。でこれを今パウロは話してます。で16節です。ですからあなた方が良いとしていることで悪く言われないようにしなさい。なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからです、ということで、教会でね、神の教会は神の国でしょ。神の国以外のことが中心的なテーマになったら、もう黄色信号、赤信号と思ってください。ブーブーブーブーってね、もう神様がね言ってるんですね。ブーって何ですか、何が中心？聖霊による義と平和と喜びですね。聖霊の力によって私たちは信仰に義をいただきました。これ賜物としてね。そしてそこには平和があります。そうでしょう。救われた、罪許された、そしてイエス様から義と認め、恵みによって認められた、そこに喜びがあるでしょう。でその喜びを持って私たちは平和を保つことができるしですね、それが中心なんだけど、食べ物のことじゃないよということですね。だからそれ以外のことは、私たちは、横に退ける必要がありますですね。で18節、このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ人々にも認められるんです。ここね、すごいいいバランスなんですね。熱心な 人たちにありがちなのが、神に喜ばれるっていうことは、これ本当正しいことで、もう私たちはそれにしっかりと乗っ取ってなきゃいけない。で熱心な人たちはね、神に喜ぶだけどね、バランスがあってね、神を愛して隣人を愛すわけでしょ。どっちも必要なんですよ。人々に認められるっていうバランスが必要で、変な人じゃまずいんです。変な人っていうか、なんていうかな、なんか、これは神に喜ばれることからやってるんですとか、なんだかって言ってね、やるじゃないですか。でも人々に認められて、ある程度認められてないと、その平和がないし、喜びがなくなるし、ということになるわけなんですよね。わかりますかね。例えば私、イエス様を信じましたって言って、その家に仏壇がありますってね。じゃあ皆さん、はい、この人はイエス様を信じました、ハレルヤ、じゃあこれから仏壇を火くべてね、この火で焼きます、みんな集まってくださいとか言ってね、はい、これ伝道になるから、じゃあ近所の人も集まってとかやったらどう思います？どうですかね。いや、それまずいでしょ。いや、だってこの偶像ですよ、こっちは偶像燃やすんだから。いや、それ正しいんだけど言ってることは正しいんですよ。でもどうですか、その人がイエス様について話を聞いたら、その自分の大切にしては燃やす人なんだって思っちゃいますよ。だってないんだから、イエス様についての知識が他に。あ、燃やす人なんだって思っちゃいますよ。違うでしょ。イエス様、十字架につけられたイエス様と復活したイエス様でしょ。その中心は福音の。そうなっていっちゃうんです。だからここで言ってるのは、人々にも認められるんだよ、キリストに仕える人はっていうことですね。ですから私たちは、19節、平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょうということで、平和に役立つことが一つ目ですね。そして霊的成長に役立つこと、ね、平和、これ本当たっといたものですね。どうですか皆さん、教会生活、平和があるから落ち着けるでしょ。平和があるときね、落ち着けるでしょ。ね、平和っていうのは、その何ていうか、外で平和じゃなくて、教会が分裂してるわけでもなく、ね、そういうことなくてね、平和じゃないですか。そして2つ目が、霊的成長に役立つこと。これはね、一人一人がやっぱり霊的に成長していく必要があります。だからその時にはね、 苦しくなってもやっぱり必要なことを言う必要がある時がありますね。そしてその人あのそしてそれああそうなんだと思ってこの少しずつ少しずつそういうふうにやっていこうというですね、この、互いに励まし合ってね、そして、時には戒めるということもあるでしょう。そしてこの成長する自分の信仰のあり方を見つめて成長する機会になっていく。エペソの4章には愛によって真理を語りなさいと、真理を語るんだけど愛によって語るんですね。でそれによってキリストの御丈にまで成長するっていうことが書いてあります。20節です。食べ物のために神の御業を台無しにしてはいけません。すべての食べ物は清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるようなものにとっては悪いものなのですということで、食べ物のためにね、この人々が救われて育てられて成長するという神の御業を台無しにしてはいけないということなんですね。だから食べ物が問題じゃないんですよね。今ここで言ってるのは食べ物は清いんですよ。これが問題じゃないんですよ。そうじゃなくてつまずきを与えている方が問題なんだという内容になるわけです。なのでパウロは結論として21節、肉を食べずブドウ酒を飲まずあなた方の兄弟がつまずくようなことをしないのは良いことですと。本当にね、異邦人の人としてね、パウロは偉い。パウロは偉い。本当にパウロは自由を持っている人ですね。彼はユダヤ人、バリバリのユダヤ人だったのに信仰の自由を持って肉も食べるし別に何の問題もなかったんです。けれども彼はローマにおけるユダヤ人の信者がいて、でも異邦人の信者を意識して主に ね異邦人の信者の方が信仰にまだ弱い兄弟、ユダヤ人の兄弟に対して肉を食べずブドウ酒を飲まずあなた方の兄弟がつまずくことがないようにするのが良いことですと、こう言って配慮しなさいって言ってるんですね。偉いですね。これユダヤ人ですよ彼、ね、だからユダヤ人の味方してるってわけじゃなくて彼は違法、自由な立場の方ですよ。にもかかわらず譲歩してるって言ったら変かな、あのこう愛の配慮をねして、一致の方が大事だから、平和の方が大事だから、で霊的な成長というかな、立て上げの方が大事だから、そのようなことに意見を持っているわけですね。で22節、あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いですと。これ結論ですね。結局ね、自分の確信、神様から与えられている本当にこれはそうなんだと、私はこれを持って神様に使えるんだっていうのは自分の前中で保ってなさいということです。他の人に押し付けるなってことです。ですね。自分の中で、自分が、だから、もし他の人に押し付けて裁いたりとか、なんかこう、見下したりとかしたら、その、自分がせっかくこれ良いと認める、神様にも良いと思われてるし、それをですね、持ってつまずきを与えたことによって、結局裁かれてしまって、自分が罪を犯してるっていうの。そうなったら残念でしょっていうことを言ってですね、自分自身を裁かない人は幸いですと。しかし疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。これね、本当大事ですね。信仰から出てないことは罪なんですね。なので良心と信仰の関係っていうんですか、でこっちが大事であって確信を抱いてるっていうのはすごい大事なのに、その何て言うかな、なのに意見が違うからといって押し付けたりねして、じゃあ分かりましたって言ってその人がやったとしたら、信仰の良心気づいちゃうわけですよ。それ罪なんですよ。その人が例えば、あ、この人やってるからじゃあやるしかないなと思ってやってたんです。そしたらこっちの人罪を犯してるんですよ。疑いながらやってるから、確信がないのにやってるから、全て信仰によってやっていかなければいけないんです。だからね、この領域ですよね。なんていうかな、私たちこうやって集まってるじゃないですか、いろいろやってるけど、ここは目に見えない領域ですよね。信仰の確信って良心ってそれぞれ微妙に違うんですよね。それぞれが違います。だってそれぞれ生きてる場所が違うし、あとは信仰の計りってね、パウロが言ったようにそれぞれがその信仰の、その与えられているものというのは違うわけなんですよ。だけど大事なのは信仰の確信を持ってるってことなんです。だからそれがすごい大事で、それを養い育てていくの、お互いに。 だから愛だよね。愛していって言わなきゃいけないときは言いますよ、もちろん立身校成長するためにね。でも愛によって言っていく、でそして成長していくっていうことが大事であって、ここをね本当に育んでいきましょう。すごくソフトな部分ですよね。すごくこう何ていうのかな、こう繊細な部分でしょう。だからといって触らぬが何ていうんだっけ、あれ触らぬ神にたたりなしだみたいに、ああこれ触れたらまずいよな、これもまずいですね、そうじゃなくて、愛によって積極的に語っていくっていうかな、行動していくっていうか、でこれ本当に正当法ないね、マニュアルはないし、もう子供を育てる、そうだ、お子さん持ってる方分かるよね、いつも言うんだけど、僕持ってないからいつも聞くんですね、マニュアルありました。だから、2人以上のお子さん持ってる方手を挙げてください。はい、で同じ教育法でしたか、はい、100% 首振りますね。同じ教育法じゃないんですよね、全く同じようにやって、それは一般論としては正しいかもしれないけども、その子には全然合ってないっていうのは、そうでしょ、だから教会も同じですね。本当に知り合いになって、本当にこう祈り合って、それで一人一人に合ったそのものがあるわけですよね。育て合っていく、育て上げていくっていうことですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に大切な箇所を学びました。感謝します。パウロがこのことを思って、おそらくは一章からずっと語っていたんじゃないかなと思います。この教会は現実のものです。キリストにあって一つなんですけども、現実的に習慣や考えや思想やいろんなものが違う中で、いかにこの愛の結びつきを持っているかということがいつもいつもチャレンジで、イエス様も父なる神に塗られました、私たちが一つであるように彼らも私たちになって一つになるためだと。主よ、この平和の実を結ばせる教会であり続けますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
アーメン。はい。